高座という名から感じられる品格と、町民の皆さんの人優しい心をコンセプトとした寒川町のブランド高座の心。この時間はそんな高座の心を持つ町民の皆さんとぜひ友達になりたいということで、ティータイムを楽しみながらゆるーくお送りします。
講座の心をお聞きの皆さん、こんにちは、田畑千秋です。さあ今日もですね、寒川町に素敵な人に会うためにやってきました。今日はですね、寒川町祭り林保存会連合会副会長でいらっしゃいます蓮見さんとお会いすることができました。蓮見さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ寒川町には歴史もかなりあるということで、その歴史を支えている一つが祭り林かなと思うんですけれども、蓮見さんがまず副会長をされていらっしゃいます祭り林保存会連合会、どういった連合会なのか、どのぐらいの人たちが集まっているのか教えていただけますか。
寒川町にはかなり古くから祭り林がありました。でその後戦争等で廃れたりしたこともあったんですが、昭和50年1975年に伝統行事を守ろうということで、有志の方たちが集まりまして、この保存会連合会が立ち上がりました。現在7団体、北は倉見地区から南は田畑地区まで含めて活動しております。
その中で蓮見さんはどの会に入ってるんですか。
私は宮山駅周辺の中里っていう地域で子どもたちに祭り林を指導しております。
蓮見さんご自身がこの祭り林に出会った時っておいくつくらいだったんですか。
もともとお祭りが好き で私小学校に勤めてまして、たまたま担任した子どものお父さんが中里っていう地域で祭り林の会をやってらっしゃったので、なんとなくそこに足を運ぶようになって、で自分の子どもも教えていただいて活動するようになったので、そのままどっぷり入ってしまいました。
じゃあ結構もう長い間関わってらっしゃる感じになりますかね。
そうですね、まあ、お手伝いをしてっていう頃から埋めるともう40何年になりますかね。はい、
それだけ長くなりますかねっていう言葉から分かるように、きっとこの、まあ、当たり前のように祭り林が蓮見さんの中にはこうどっぷりと根付いているのかなと思うんですが、いろんなところでこの祭り林って披露しているようなんですけれども、例えばどういったところで披露されているのか聞かせていただけますか。
それぞれ地域に氏神様の神社がありますので、その神社の例祭、私の場合は宮山地域ですから寒川神社や宮山神社の例祭等にご奉仕させていただいてます。それから産業祭りとか文化祭など町の行事と参加させていただいてます。
1年を通して結構出番がありますね。
そうですね、冬の間はほとんどお祭りがないのでちょっと冬休みを取ったりしてますが、春から秋にかけては出番がいっぱいありまして、7団体で特に行事に関しては交代でご奉仕させていただいています。
7団体あるとそれぞれの特色もきっとあるでしょうし、それまたね、皆さん見ている人たちが体感できるといった楽しさがあると思うんですが、やっぱりその音色を聞くとちょっとやっぱりワクワクしてきますが、蓮見さん、せっかくなのでこの祭り林って実際どういったものなのかといったところも教えていただけますか。
寒川の場合は2系統祭り林がありまして、一宮が屋台がありまして、それが町の文化財になってますけれども、そこで叩く屋台林系統と、屋台ではなくて皆さんがイメージするお囃子の新林という言い方をしているんですが、その系統の2系統があって、町内3団体と4団体がそれぞれ活動しています。
蓮見さんどちらになるんですか。
私の方は新林になります。
そうですか、はい、その新林って今ねご紹介していただきましたけれども、知らない人にご説明すると特徴というか楽しさというか何かありますか。
主に子どもたちがやってるんですが、ある程度繰り返しの部分が結構多いんですよね。ですからあまり経験のない小さな子どもでも、知らない人でもすぐにこうできるようになるという。ですからうちの子どもそれから孫もですが、もう幼稚園の時からやってますので、で見よう見まねでお兄さんお姉さんの真似しているうちに叩けるようになりますので、そういう意味では楽しい。スポーツなんかだとやっぱり技術的に難しくなりますけども、お囃子はもう叩けば音が出ますから、その辺はもう小さい子でも楽しくできると思いますね。
幼稚園の子でもできるんですね、
はい、うちの子供たちは幼稚園からやってましたが、はい、
もちろん大人まで一緒にできるっていうところもやっぱり魅力の一つになりますね。
そうですね、お父さんと子供が一緒に叩くとか、うん、そういう場面なんかもありますから、うち中で楽しいお祭りになると思いますね。
はい、やっぱりこの太鼓の音とかって体感するとやっぱりちょっとたまらなくなりますし、癖になるような、そしてね、みんなでやるっていうのもとても大事な時間なのかなって思いますしね、年代問わず一緒にできるということなんですが、さあ橋見さん、ちょっと近々ご活躍をされるような講座があるということでお伺いしているんですけれども、伝統文化を受け継いでいくにはやっぱりいろんな人たちに知ってもらうということがとても大切かなと思うんですけれども、3月21日にちょっとお話聞けそうなんですけれども、橋見さん、どういったものをされるのか教えていただけますか。
子供が減ってきてますので、なかなか団体の維持っていうのも祭り暮らしだけではなくていろんなものが大変だっていうのを聞きますけれども、100年200年と続いてきたものを私たちの代で終わりにしてしまうのは大変ご先祖様に対して申し訳ないですから、ぜひこの伝統文化を続けていきたい、そういう意味で町民センターさんからお話がありまして、とってもいい機会だととても嬉しく思いましたので、ぜひここで祭り暮らしの楽しさを町民の皆さんに知っていただく時間が持てればなと思ってます。
町内祭り囃子の歴史と体験鑑賞会というテーマになっておりますけれども、ということはお話も聞けて体験ができるという内容なんですね。
はい、祭り囃子って庶民のものですから、うん、きちっとした資料として残っているものはほとんどないんですけれども、確実にもう明治時代にはやってたというものですから、そういう歴史的なことを少しお話しして、でせっかくお囃子の講習会ですから、うん、聞いてるだけではつまんないですので半分以上の時間は実際に叩いて体験していただこうと思っています。
これ体験ってなかなかする機会って実はないものですよね。
太鼓の皮って消耗品なんですよね。だからやたらにこう誰でも叩かせて適当に扱うと破けてしまいますので、やっぱり大事に大事に使ってますから、お祭りでちょっと休憩の時に太鼓が置いてあってどうぞ叩いてくださいっていうのはなかなか言えないもんですから、保存会のスタッフが一緒についててね、こうやって叩いてくださいっていうご指導をすることができると思いますので、普段できない体験ができるかなと思ってます。
はい、体験っていうことはもう全然分かりませんっていう子でも大丈夫ってことですね。
みんな何十年と子供に教えたり自分でも叩いたりしてるメンバーですから、手取り足取りじゃないですけども優しくご指導させていただきますので、ちょっと練習すれば、まあ、簡単なところだけ全部覚えろっていうのはね難しいですけども、ちょっとした部分は叩けるようになるのかなっていう、こちらもまた教えがいがあるかなと楽しみにしております。
楽しみですね、はい、やっぱり何でもこう体験ってすごく大切ですし、プロに教わるっていうのがやっぱり最初の一歩としてはいい経験になるかなと思いますよね。さあ、歴史を知ることができる、そしてね、体験することができるという町内祭り囃子の歴史と体験鑑賞会、3月21日火曜日午後1時30分から3時30分町民センターにて行われますので、ぜひこれお申し込みをしていただきたいんですけれども、町民センターに3月15日までにお申し込みをいただければと思います。町民センターの電話番号は0467742333です。皆さんのですね、参加お待ちしています。さあ、この日はすみさん講習会をしたり体験会をしたり、皆さんと楽しい時間を過ごされるわけですね。
もしかしたら2時間じゃ足りなくなるかもしれないですね。はい、叩いてると楽しくなると子どもたち夢中になってしまいますね。時間が経つのすぐ忘れてしまうんですよね。きっとそういう会になると思います。
ね、はい、そうですね。したらまたこういった機会を子どもたちのためにも、そしてもうちょっとあまり触れてこれなかったという大人のためにもですね、はい、こういったイベントを引き続きですね開催していただければと思います。さあ、今日はですねちょっと短い時間でもっともっとお話聞きたかったんですけれども、はい、お話を伺いましたのは寒川町祭り囃子保存会連合会副会長を務めていらっしゃいます橋見さんに登場していただきました。貴重なお話、そしてお会いできて本当に良かったです。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
講座の心、この番組は寒川町がお送りしました。